本日の聖書箇所はイザヤ書49章13節から16節です。それでは司会者が拝読させていただきます。山々よ、天よ、喜びの声を上げよ。地よ、小躍りせよ。山々よ、歓喜の声を上げよ。主がご自分の民を慰め、その苦しむ者を憐れまれるからだ。しかしシオンは言った。主は私を見捨てた、主は私を忘れたと。女が自分の血のみ子を忘れるだろうか、自分の胎の子を憐れまないだろうか。たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。見よ、私は手のひらにあなたを刻んだ。あなたの城壁はいつも私の前にある。聖書箇所は以上です。それでは、十字架とは何かと題して加藤先生にメッセージをお願いいたします。
皆さんこんにちは。また、ライブ配信をご覧の皆さんこんにちは。私は加藤雄太郎と申します。今日は初めましての方もおられるかもしれませんので、少しだけ自己紹介をさせていただきます。私は現在シンガポールでキリスト教を伝える伝道活動を行っております。私が働くこの宣教団体では特にキリスト教に対するいろいろな疑問であったり、ツッコミであったり、そういったことにお答えするということを通してキリスト教のことをより深く知っていただく、そういうふうな活動をしております。神様がもしいるなら、どうしてこの世界にこんなに苦しみが溢れているのか、あるいはキリスト教というのは科学に否定されたような時代遅れの宗教じゃないのか、あるいは聖書は歴史的になぜ信頼できるのか、こういった様々な疑問についていろいろな大学や会社や教会に行って講演をさせていただいております。今日は3月14日ということでホワイトデーですけれども、ホワイトデーといえばバレンタインデーにもらったお菓子やチョコレートのお返しをする日です。私自身もまた中学生や高校生ぐらいの時はバレンタインデーにこうチョコレートをもらえるかどうかっていうのをいつもワクワクソワソワしていました。バレンタインデーの当日にこういつもよりちょっとこう服装を小綺麗にして髪型もちょっと整えて、でもいや別に何も期待してませんよみたいな、こう、そしらぬ顔で学校に行っていて、まあ実際はもうバレンタインデーの当日に努力をしてももう手遅れなんですけれども、それでも、チロルチョコレートや、まあブラックサンダーみたいな、ちょっとしたチョコレート、まあ明らかにギリチョコですけれども、まあ、そういったことをもらっただけで、こう、心の中ではちょっと大喜びして、そしてホワイトデーには何をお返ししようかなというふうに頭を悩ませたような、まあそんなこう、ちょっとむずがゆうような、青春時代のことを思い出します。まあ、そうは言ってもホワイトデーというのはどうやら日本以外の国ではあまり祝われてないらしいですね。このシンガポールにもバレンタインデーはあるんですけれども、しかしシンガポール人の方はバレンタインデーにチョコレートを渡したりするということはあまりされませんし、残念ながらホワイトデーはシンガポールのカレンダーの中にはありません。しかし今日はキリスト教のカレンダーではとても大切な時期です。今週、来週、再来週、この時期というのは受難節といって、イエス・キリストが十字架にかけられるまでのその奇跡をたどり記念するシーズンです。そして今年の4月の2日にはグッドフライデーというイエス・キリストが十字架にかけられて処刑された日を記念する日があり、また4月4日のイースターにはキリストが死んで復活したということをお祝いします。今日はこのイエス・キリストがではなぜ十字架にかかったのか、十字架にはどういう意味があるのかということについて皆さんとご一緒に考えてみたいと思います。十字架とは一体何なんでしょうか。だいたい教会に行くとこういうふうに十字架が置いてありますし、特にキリスト教を信じていませんよという方であったとしても、おしゃれなこのアクセサリーとして、まあ、ネックレスにこう十字架をつけるというふうなこともあると思います。しかし十字架というのは本来は人間を貼り付けにして 殺すための処刑の道具です。鞭で散々に打った上で木を縦と横に組んで、その木に人間の手と足を釘で打ちつけて、じわじわと死に至らせる非常に残酷な処刑方法です。どうして私たちはこんな死刑の道具をネックレスにしたりするんでしょうか。ある牧師先生も言われてましたけれども、もし私たちが公主刑用の縄とか電気椅子とかそういったものをアクセサリーにつけていたとしたら、まあ、ちょっと変わった、ちょっと趣味が悪い人かなというふうに思われるかもしれません。しかしキリスト教を信じるクリスチャンはこの十字架を大切なシンボルとしています。どうしてキリスト教にとって十字架は大切なのか、そして自分の人生にとって十字架は何の関係があるのか、その答えはこの十字架に誰がかけられたのかということを考えればおのずと見えてきます。2000年ほど前に十字架につけられたのはイエス・キリストでした。このイエス・キリストの人生、その誕生から死に至るまでどのような生き方をするか、それはキリストが生まれる前から聖書に予言されていました。キリストは世界を救う存在だと予言されていました。そしてこのイエス・キリストが生まれた時にもシメオンという預言者がこのキリストがどのような存在になるかということを予言しました。その予言がルカの福音書という聖書の箇所に記されています。ルカの福音書2章28節、シメオンは幼子というのはイエス・キリストです。幼子を腕に抱き神を褒めたたえて言った。主よ、今こそあなたはお言葉通りしもべを安らかに去らせてくださいます。私の目があなたの御救いを見たからです。あなたが万民の前に備えられた救いを、異邦人を照らす啓示の光、見た見イスラエルの栄光を。ここでイエス・キリストは神の民であるイスラエル人だけではなくて全世界の民を救う者として生まれたんだということが予言されています。そしてこの予言を聞いてイエス・キリストの父ヨセフと母マリアは非常に驚きます。そこで預言者シメオンは続けてマリアにこのように言います。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人が倒れたり立ち上がったりするために定められ、また人々の反対に遭う印として定められています。あなた自身の心さえも剣が差し貫くことになります。それは多くの人の心の内の思いがあらわになるためです。マリアは自分の子供が世界を救う救い主になるということが自分にとってどういう意味を持つことなのか、まだこの予言された時にはよく分からなかったかもしれません。しかし予言者は確かにこのマリアにあなた自身の心さえも剣が差し貫くことになります、そう予言しました。聖書を読み進めていくとこの予言の意味が後に明らかにされていきます。イエス・キリストは子供から大人に成長し神の教えを人々に伝え始めます。そして神の力によって数々の奇跡を行い、病気を癒し神の愛を人々に伝えます。しかしこのイエス・キリストは当時の宗教的なイスラエルのリーダーたちの妬みや恨みを買い、そしてこのリーダーたちは民衆を扇動して最終的にはイエス・キリストを神に反逆する重罪人として十字架で処刑する、そのようになってしまいました。イエス・キリストがゴルゴタの丘という場所で十字架につけられる、その姿を一目見ようと多くの人たちが集まってきました。人々がイエス・キリストを罵り唾を吐きかける中で十字架に貼り付けにされる。イエスの母マリアも自分の子供が処刑されるのを自分の目で見ることになりました。自分の腹を痛めて産んだ我が子が 愛する子が重罪人として人々に罵られあざけられながら死んでいく。その痛みと苦しみはとても耐えられないものであったと思います。あなた自身の心さえも剣が刺し貫くことになります。あの予言は現実のものになりました。私は最近つくづく母の愛というのは偉大なものだなというふうに感じるようになりました。この教会にも最近お子さんが生まれられたご夫婦が何組かおられますけれども、この生まれた子供のために寝る時間も健康も仕事も趣味もいろいろなものを犠牲にして自分のすべてを注ぐようにして子供を愛して育てていく、その姿を見せてもらったときに、ああ自分もまたこのようにして愛してもらったからこそ今があるんだということに気づかされます。そんなにまでして心血注いで愛した我が子が苦しむのを見るのは母親にとっては耐え難い苦しみだと思います。実は私は子供の頃に病気になったことがありました。私が小学生の頃、突然この髪の毛が抜けるようになりました。トンズランス感染症というふうな、この水虫菌のようなものが頭につく病気で、頭が痒くなってしまって髪の毛が抜けていく、で円形脱毛症のようになっていく、そういうふうな病気でした。今はもうだいぶ良くなったので、この髪が抜けた部分は残ってますけれども、他の髪の毛がそれを覆っていて、普通にしてたら全然見えません。でも一番ひどかった小学生5年生ぐらいの頃は、学校にも何ヶ月も行かなくなってしまいました。そして自分が辛くて悲しくて家で泣いていたら、それを見た母も泣きました。母は私にこういうふうに言いました。ゆうたろう、つらいね。お母さんがあなたの代わりになれればよかったのに。私があなたの代わりに病気になれればいいのに。代わってあげたい。母は自分が苦しむよりも子供が苦しんでいる方がもっとつらかったんです。そしてこの母の愛というのは子供の時代だけでなくて大人になってからも変わることはありません。最近私はそのことをあるとても悲しい出来事を通して実感しました。私が働いているこのラビ・ザカラヤス・インターナショナル・ミニストリーズという宣教団体の創始者であるラビ・ザカラヤスという人が、実は複数の女性の人々に対して重大な性的な罪を犯していたということが先日明らかになりました。彼は去年すでに亡くなったんですけれども、私たちの宣教団体が依頼した専門家の調査によって、彼がこれまで何年にもわたって多くの女性たちを傷つけていたということが判明しました。この場をお借りして被害に遭われた方々には心からお詫び申し上げます。このザカラヤスの行いは、すべての人々を愛しなさいというイエス・キリストの教えに完全に逆行するもので、被害者の方々に深い傷を負わせ、また彼を信頼してきた人々、そして神様を裏切り悲しませるようなものでした。そして私もまたその宣教団体の一員として、その行いを今まで暴くことができずにこのような事態を招いてしまい、また関係者の皆様には多大のご迷惑をおかけし、誠に申し訳ありません。この事実が発覚したとき、私自身も大変な衝撃を受けました。信頼していた先生に裏切られ、また私事で恐縮ですけれども、自分の思い描いていた未来像もすべて白紙に戻ってしまいました。今まで私はこのことが発覚する前から シンガポールバイブルカレッジという神学校に7月から行って、キリスト教の修士号を取る予定を立てていました。それはシンガポールで働けば、このラビザカラヤスの宣教団体とパートタイムで働くことができるという理由が大きなものだったからです。そしてその神学校を卒業した後は、日本に帰って、そしてこの宣教団体と協力して、日本宣教を本格的に始めていく、そのような予定を立てていました。しかし今回発覚した事実によって、今までの計画を一から考え直す必要が出てきました。この宣教団体とパートタイムで働いていけるか、不透明になった今は、このシンガポールに残って神学校に行くかどうか、今の段階では分かりません。また将来どのように日本宣教を始めていくかということについても分かっていません。まだシンガポールで勉強する可能性は十分あるんですけれども、もしかしたらシンガポール以外の国に行って、またシンガポールで学ぶことになることもあるかもしれません。このことを私の母に話したところ、母は私以上に動揺していました。私に何か大変なことがあれば、母はいつも本人以上に心配してくれます。今回も、もうあんたいつでも日本に帰ってきていいからね、そういうふうに言ってくれたんですけれども、子供が何歳になろうと、大人になろうと、我が子が苦しむのを見たくない、そういうのが本当の親心なんだなというふうに知りました。そしてマリアも我が子イエス・キリストが苦しむのを見ることになりました。自分の愛する子供が十字架につけられて苦しむのを見て、マリアもまた苦しみました。我が子が成長していようと、その苦しむ姿は見るに耐えない。心が痛くて痛くて、本当に心が剣で刺し貫かれたようだったと思います。そしてマリアは、ああ、私の愛する子、私があなたに代わってあげたい。あなたの代わりになれたらいいのに。そういうふうに思ったと思います。しかし、いくら頑張っても、マリアがイエス・キリストの代わりになることはできない。イエスは十字架で死にました。その無残な姿は、まさに神に見捨てられてしまったもののようでした。私たちもまた神に見捨てられたと思うことがあります。もし神様が本当にいるなら、なんでこんな辛いことが起こるのか。神様は本当にいるのか。神様は私を見捨ててしまったのか。そのように私たちは心の中で叫びたくなるようなことがあるのではないでしょうか。聖書には私たちはこの全世界を創造した神様によって作られたと記されています。そして私たちが神様に愛されて、そして私たちも神様を愛するという、この幸せな愛の関係の中で生きるように作られた。そう聖書は言います。この愛によって私たちは神様を愛するだけでなく、私たち人間同士もお互いを愛し合う。この縦と横の愛の関係に生きていくように、神様は私たち人間を作られた。しかし問題は、私たち人間が自分中心の思いに満たされて、神様から離れていってしまって、神様が悲しむような生き方をするようになってしまったことなんだと聖書は語ります。この神様から離れた生き方をするということを聖書では罪というふうに呼びます。私たちが心の内に持っている自己中心的な思いや歪みや繰り返し犯してしまう間違い、やりたくてやっているわけじゃないかもしれない。言いたくて言ってるわけじゃないかもしれない。しかし私たちはいつも、あんなことを言わなければよかった、やらなければよかったという、そういった後悔を繰り返しながら、それでも変わることができない その罪の性質を抱えて生きています。そしてこの罪によって私たちは自分自身、そしてお互いを傷つけ苦しめ合い、本来は良いものとして神様が作られたこの世界を苦しみに満ちた世界へと変えてしまった。もちろん私たちがこの世界で何か苦しみに遭うときに、それが必ずしも自分の過去のこの罪によって神様が自分に罰を与えて苦しめているんだというわけではありません。それは自分じゃない他の人の罪によって今苦しみを受けているということもあります。私たちの苦しみの多くは自分自身の罪によって直接引き起こされることもあれば、他の人間の罪によって生み出されるものもある。いずれにしても私たちの苦しみの根本的な原因は私たち人類の罪によるものだと聖書は言います。そしてそんな私たちの姿を見て神様は心を痛め悲しまれる。しかしどんな人間でもそれぞれの形で罪を犯しています。どんなに取り繕って仮面をかぶって素敵な自分やイケている自分を演出しようとしても、私たちがみんな心の奥底ではドロドロとした思いや、また罪を抱えて生きている、そんな現実があります。まさに聖書に次のように書いてある通りです。義人はいない、一人もいない。そういう意味ではある面で私たちは神様に見捨てられて当然の存在だと言えます。神様が私たちを見捨てたんじゃない、私たちが神様から離れていったんです。私たち人間が神様を拒んで自分勝手な生き方をし続けるときに、神様の方が責められる筋合いはありません。私たちは神様から離れて、その罪の結果として苦しみ傷つき滅んでいく。しかし神様はこんな私たちを見て本当に見捨ててしまったのでしょうか。私たちを見限って見放してしまったのでしょうか。その答えは十字架の本当の意味を通して明らかになります。聖書のイザヤ書という箇所に、イスラエルの民が自分たちは神様に捨てられたと嘆く箇所があります。イザヤ書の49章14節、しかしシオンは言った、主は私を見捨てた、主は私を忘れたと。それに対して神様はこう答えられます。女が自分の血の身ごを忘れるだろうか、自分の胎の子を憐れまないだろうか、たとえ女たちが忘れてもこの私はあなたを忘れない。ここで神様は人間に対する神様の愛を母親の愛と比べられています。神の愛は母の愛に似ている部分があります。母親は子供が赤ちゃんの頃は特にそうですけれども、何の見返りもなく子供に尽くします。自分の必死の思いで子供のお世話をしても、赤ちゃんの方からお給料を出してくれたりとか肩もみをしてくれたり、そういうふうにお礼を返してくれるわけではありません。しかも子供が成長期になって反抗期に入ると、憎たらしい口を聞くようにもなっていきます。それでも母親は愛を持って子供を育てる。それはほとんど無条件に近い母の愛です。しかしもちろん母の愛が常に完璧だというわけではありません。母親が子供を虐待する、そのような悲しいニュースを私たちはテレビをつければ見てしまいます。また皆さんの中でも、自分は母親には愛された経験がない、そういうふうに思われている方もおられるかもしれません。しかし神様はここでこう言われます。女が自分の血の身を忘れるだろうか、自分の胎の子を憐れまないだろうか、たとえ女たちが忘れてもこの私はあなたを 忘れない。私たちが母の愛は素晴らしい、あるいは素晴らしくあってほしい、そう期待するような母の愛ですら神の愛にはかなわない、そう神様は言われます。神様は私たちを愛するときに何か特別な見返りがあるわけではありません。確かに私たちは教会に行って、そして神様のためにいろいろな形で奉仕をしたり、また神様のためにお金を献金するということもありますけれども、それは神様がそれがなくては困るというふうなわけではありません、よく考えてみたらこの全世界を作った神様ですから、私たちがちょっとお金を献金しましたといったところで、そもそもそのお金すら神様が作られたものの中に含まれています。聖書で語られる神様は人間にお世話をしてもらわないといけないような存在ではありませんし、私たちは神様にもらったものを神様にその一部をお返ししている、そのことに過ぎません。それでも神様は私たちを無条件に愛してくれています。たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。神様はその愛の証として続けてこのように言われます。見よ、私は手のひらにあなたを刻んだ。この世界を作られた全知全能の神、無限の存在に私たちが刻まれている、それはどういうことなんでしょうか。ティモシー・ケラーという牧師は、神様がこのイザヤ書の箇所で言われているのは、単に神様が私たちをこう愛してくれている、素敵な気持ちが明るくなるような言葉以上のものだというふうに言います。ケラー先生はこのように語ります。古代社会では奴隷の主人の名前が奴隷に入れ墨として彫られるということはたまにはあった。しかし奴隷の名前が主人に彫られるということは絶対絶対絶対になかった。それは主人が奴隷に尽くすということを意味するからだ。そして聖書には、神様の手に私たちが入れ墨として彫られたのではなくて、神の手に私たちが刻まれたと書かれている。私は手のひらにあなたを刻んだというときに、この刻んだという言葉は、もともと聖書が書かれたヘブル語の言葉では金槌と釘で刻む、そのような意味を持つ言葉だ。そしてこの金槌と釘で刻む、そのイメージは私たちにあの十字架を思い起こさせる、そのようにケラー先生は言います。イエス・キリストは十字架に金槌と釘で手を打ちつけられました。それは神の愛を私たちに示すためでした。私たちが神様を拒んで神様から離れていこうとするときに、神様は私たちを見捨てられませんでした。それどころか、神様はイエス・キリストという人間の姿となって2000年前にイスラエルという国に、この地上の世界に来てくださった。そして私たちが送ることができない罪のない完璧な人生を私たちの代わりに生き抜いてくれました。そして最後には、人々に憎まれて自分の弟子たちに裏切られ十字架で処刑されました。それは人間が神様から離れて罪を犯し、この罪から出る苦しみを背負わないといけないとしても、私がその罪を代わりに背負って、その報いを代わりに受けるためだ、そのようにイエス・キリストは私たちに言われます。そしてこのキリストはイースターの朝に死から復活された。だから私たちはどんなに神様から離れていたとしても、このイエス・キリストを信じるだけで、もう一度この神様に、その愛の関係に戻ってくることができる。それが神様が十字架で示してくれた究極の愛の証拠です。マリアは十字架の上で苦しむイエス・キリストを見たときに、ああ私の子イエス、私が変わってあげたい、変わってあげられたらいいのに、そう思ったと思います。 でも本当は全部逆だったんです。神様は私たちを深く愛されて、私たちが罪に苦しみ滅びに向かうのを見て、ああ私が変わってあげたい、そう思われました。人間には変わることは無理でも、神様なら変わってあげたいと思ったら本当に変わることができます。神様はイエス・キリストという人間の姿になって私たちの代わりに罪を背負ってくれた。マリアがイエス様の代わりになるんじゃなくて、イエス様がマリアの、そして私たちの代わりになってくれたんです。主は私を見捨てた、主は私を忘れた、私たちはそう嘆くこともあるかもしれません。しかし神様は、私はあなたを忘れたことは一度もない、一瞬たりどもあなたを忘れたことはない、あなたは私の手に刻まれているんだから私の手を見なさい。そのように神様は今日私たち一人一人に語りかけておられます。ああ人生なんでこんな悲しい辛いことばっかり起こるんだ、神様は私のことなんて愛していないのか、神様は私を見捨てたのか、そのような疑問は私たちがこの十字架を見上げるときに消え失せていきます。私たちの心に十字架が描き出されたとき、そしてイエス・キリストの手の傷を思い起こすとき、私たちは神様に愛されていることを知ります。十字架は神の愛の印です。今日はホワイトデーです。もらったチョコレートのお返しをする日です。私たちは義理チョコであったとしても、せっかくもらったものであればお返しをしますし、またあげた側もお返しを期待します。お返しをしないような不義理なことはしません。それならばこれほどまでに大きな十字架の愛をもらった私たちは神様に何も返さないではいられない、何か神様に喜んでもらえるようなことをしたい、そうは思われないでしょうか。神様は私たちが神様を信じ神様を信頼することを喜ばれます。愛する者に自分の愛を疑われるというのは辛いものがあります。私たちも、反抗期の時は特にそうですけれども、自分の親は本当に自分を大切にしてくれているのかということを疑うことがあります。お母さんが自分を愛してくれてるんだったらあんなこと言うはずがない、自分のしたいようにしてさせてくれるはずだ。私たちは自分に少しでも都合の悪いことが起きて親が自分の思う通りに動いてくれなければ、あ、お母さんは自分を愛していないんだというふうに結論付けてしまいます。しかしお母さんに言わせれば、あんたが今生まれているのは誰のおかげや、あんたは命がけで産んだの誰や、あんたのおむつ替えたの誰や、あんたが今着てる服は持ってるスマホは行ってる学校は誰か苦労して与えてるんやというふうに言いたくもなるものだと思います。ここまで尽くしていてもその愛を疑われてしまう、その胸の苦しみ痛みはどれほどのものかと思います。しかし私たちはこれと全く同じことを神様にしてしまいます。私たちを作り出したのは神様、私たちに日々食べ物を与えて私たちの人生を今日まで守ってくれているのも神様、私たちが罪を犯したとしてもこの罪から救うために十字架で死ぬほどまでに愛してくれたのも神様。しかしこんな神様に向かって私たちは、主は私を見捨てた、主は私を忘れたという、ここまでして愛しているのに私たち人間にその愛を疑われてしまった神様のその胸の内は想像することすらできません。親の心を子知らずというふうに言いますけれども、まさに神の心を人知らずというふうなものです。 神様は私たちを一度たりとも忘れたことはありませんでした。私たちも神様を忘れることなく、神様を信じ、信頼し、愛し、神様に喜ばれるような生き方をしたいと思います。もし今日初めて神様の愛を知ったという方がおられましたら、ぜひこの神様の愛に応えていただきたいと思います。難しいことは何もありません。神様を信じます、そう告白して神様にお祈りするだけでいいんですね。このお祈りというのは神様とお話をするということです。もし神様を信じて神様と共に生きていきたい、そう願われるのなら、また私はもう神様を信じているけども、今日もう一度心新たに神様と一緒に生きていく決心をしたい、そう思われるなら、これからするお祈りに心を合わせていただきたいと思います。お祈りします。神様、このイエス・キリストが十字架で死ぬほどまでに私たちに愛を示してくださったことをありがとうございます。このキリストが私のために死に葬られ、そして私のために復活してくれたことを感謝します。私が今まで神様の心を知らずに罪を犯し、神様から離れ、神様が悲しむような生き方をしてきてごめんなさい。これからの人生、神様を信頼して神様と一緒に生きていくことができるように、神様に喜んでもらえるものとなることができるように導いてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。